朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。水曜日朝耳リサーチ、今週のテーマはマイフェイブリット食材。明日13日は何の日ですか？
さつまいもの日です。
はい、このテンションでわかると思いますが、まあ、油のアナウンサーの大好きな食材ということで、
昨日も食べました。
そうですか。その秋に限らず旬の食材たくさんあります。あなたの大好きな食材を教えてくださいということで、今日たくさんいただいておりますし、皆さんお腹空きますので、どうぞ耳をそば立ててください。いきましょう。
はい、まずはトラコさんからです。大好きな食材、それはかぼちゃです。ベタですが今のかぼちゃが好き。旬のかぼちゃをふかして煮てコロッケなどいろいろ。一番好きなのがかぼちゃのスープ、あれは好きでごくごく飲むね。サラサラにするのにすごく苦労するのが大好きといただきました。はい、さらにかぼちゃ好きたくさんいらっしゃいまして、うんうん、続いてミルフィーユさんからも、上田彩さんも言っていましたがかぼちゃです。硬くて食材としては敬遠されがちですが私は大好きです。天ぷらやかぼちゃ餅、はたまたプリンやパイなど。でも一番おいしいのはサラダ、皮を剥き適当な大きさに切り器に入れラップしてチン。柔らかくなったのを潰してマヨネーズで和えるだけ。この時期のかぼちゃは甘くて一番おいしいです。
はいはいはい、
さらにかぼちゃサラダ好きビースケとマー君さんからも、今年のかぼちゃは本当においしく毎日食べています。最近ヒットだったのがかぼちゃサラダ、レンジでかぼちゃと玉ねぎは別々にチン、粗熱を取ってマヨネーズと塩コショウで味付け、うんうん、これが無限に食べられるくらい美味しくって毎日作ってます。農家さんに感謝して毎日野菜いただいてますよ。ありがとうございます。さらにまだまだいらっしゃるんです。かぼちゃ好きパンプキンさんからです。
その名もパンプキンさん。はい
、はい、私の好きな食材はかぼちゃと栗です。甘いものが好きな私は西区に住んでいた頃行きつけのケーキ屋さんでよくかぼちゃモンブランというケーキを買って食べていました。そのものがあるんですね。
ちょっと順を追って紹介していきますが、まずトラコさんの、はい、コロッケなどいろいろですが、かぼちゃのスープ、特別なスープですね。これね、
そうです、
これ同意してくれてありがとう。これね、あの味付けいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあ、牛乳と塩コショウを入れるとして、まあ、他に例えばコンソメで味付けする人もいるのかな。
私中には、ね、コンソメですね。
あ、入れる、
はい、
あと生クリーム入れたコクを出す人もいるのかな。
あ、いいですね。
どんな風にして特別にするんでしょうか。これも気になりますけど、ね、美味しいですよね。
美味しいです。
ほんでミリフィーユさんが、
あとビースケとマー君さんもかぼちゃサラダ、
これ美味しそうだね。
もう週1ペースで作ってますね。
あの油野さんの作り方としては、
私はちょっと皮を取るのが大変なので皮も一緒に入れて潰しています。はい
は
い、
ちょっと食感残るって感じかな。
そうです。
ちょっと裏ごしはね大変そうですけれども、
はい、
まあ、柔らかくして塩コショウで味付け、ピースケとマー君さん、このコショウあれだね、ブラックペッパーにしたいですね。
あ、僕だった
ら
いいですね。
どんな風にして食べられるんでしょうかね。はい、いずれも美味しそうなのと、それからパンプキさんの西区の、
はい、かぼちゃモンブランですね。
調べたんですけど、
はい、
出てこなかったんですよ。
どこのお店なんでしょうね。
あの後でちょっとこっそりこっそり教えて、こっそりこっそりこっそり
お願いします。
ね、パイとかいろいろね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてこれは僕もですね、昔お世話になり今ももちろんお世話になってますけどね、教長マサルさん、僕のマイフェイバリット食材はもやしです。もやしはコスパが高く、スーパーや、ドラッグストアでは 2,30 円、セコマを含むコンビニは40円とお財布に優しい食材、これほど優しい食材ほどありません。日持ちがあまりしにくいという欠点はありますが、万能な野菜で大昔は薬草だったようですと。
お、そうだったんですね。
天野尺さんも、僕のマイフェイバリット食材もやし、もやしって何でも合いますよね。もやしを芸能人に例えると、どんな大御所タレントと共演してもぶつかり合わず番組を盛り上げる勝俣国和さんのような存在だと思います。しかももやしってちゃちゃっと料理ができて便利なんですよね。そのちゃちゃっとのちゃちゃがですね、 CHA-CHA って書いてあるっていうの、これ天野尺さんいいですね。
生かしてますね。
生かしてな、どこが生かしてるか分かる、これ
勝俣さんの、え、違うんですか。
え、 昔勝俣さんはチャチャっていうアイドルグループのメンバーだったんです。
はい、
あ、知ってる？
え、それに関連してるのと思ってました。
お、すごい。え、チャチャを知ってんの？
お名前だけです。
あ、お名前だけだった、はい、そうでしたか。本人はですね、光源氏も負けずとも劣らずなそんな存在だったというふうに言っておりますが、うん、どうかなというところがありますが、もう一つ、もやし。北高慶茶さん、私の好きな食材、それはもやしです。スーパーに行くと必ずカゴに入れてしまいます。茹でて簡単黒酢につけて食べたり、おお、簡単黒酢につけて食べたり、ピーマンと炒めて卵とじにしたり、他の野菜やすり身を入れて簡単鍋にしたり、安いから本当にありがたい食材です。今も冷蔵庫に入っていて、今夜は餃子とスープ鍋にする予定です、ということ。刻んで餃子の具にするのもいいですね。
いいですね。
とやっぱりなんといっても北海道ではジンギスカンの
最
高のお供になるでしょ。
はい、
ね、僕はあのもやしはオムレツの具にしたりとかしますね。
オムレツに入れるんですか？
うん、あのもやしオムレツっていうのを作って、塩コショウ、コショウもあのブラックペッパーでちょっと香りがつくようにして、でくるんでマヨネーズで食べるっていうのも美味しい。
まあ
何でもいい、
そう、
何でもいい。だから勝俣邦和さんなんですよ。まだシャーですよ、シャー。もやしはシャーです。ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてはミャクミャクさんからです。
ありがとうございます。
私のお気に入り食材ですが、アスパラガスです。うん、今はオフシーズンですが、温めるだけで OK、 焼いても OK、 とろけるチーズを上に乗せ、一緒にレンジでチンすれば簡単なおつまみにもなりますし、
なります。
豚肉でくるくる巻いたアスパラ巻きを焼き、朝日ポン酢で食べると最高です。でも一番はそのままでマヨネーズをちょっとつけて食べるのが確実に美味しいかもしれません。
美味しいです。
セカンドもショートも守れる上川畑選手のような万能さがあるアスパラガスはお気に入りです。今度は上川畑選手登場しましたね。
すごいですね。何かにこう例えるというのが素晴らしい。
いや、皆さんさすがです。
いやいや、それだけ、まあ、いろんなものに合わせることができるという食材っていうのがやっぱり好かれるっていうことかもしれませんね。もやしにしかり、アスパラにしかりね。
北海道に来てアスパラガスのこの太さ、大きさ、うん、驚きましたね。スーパーに並んでいるもの、
道産のは特に違いますもんね。
はい、
あの噛み応えがあるっていう感じでしょ。あの縦に切ることできるでしょ。
はい、あ、そうですね。
普通横にしか切らないんだけど、縦に切ることできますもんね。続いてこれ季節ですね。今週のテーマ、フェイバリット食材、それはナスです、というのがラジオネーム真央さん。とにかくナスは一年中よく食べます。揚げ浸し、オイスターソースや味噌で作る炒め物、素揚げして酢豚などに入れたり、いろいろと使います。最近気に入ってよく作るのがナスの餃子風。ナスを縦に薄くスライスして、塩水につけた後レンジで少し加熱、餃子の種を作り、ナスの片面に片栗粉をまぶし、種をちょこんと乗せてナスでくるっと巻き、あとは焼くだけ。ナスが U の形になります。醤油、酢、ラー油のタレにつけて焼くととっても美味しいです。お弁当にも合いますよ。ナスは一年中手に入る野菜なので嬉しいです、というふうにいただきました。これすごいですね。
すごいですね。
あのナスってやっぱり中華の食材の一つっていうのにもなり得るでしょ。
はい、
麻婆ナスなんてあるわけですから。
ありますね。
だからこういうようなものにもぴったり合うってことですよ。いいこと教えていただきました。
噛んだ瞬間じゅわーって広がる、あの味の染み具合も最高ですもんね。
僕ね、あの唯一ナスの調理方法で、あの染みさせるのがあんまり得意じゃないんですよ。
はい、
染みさせ方、誰か教えてください。ナスの染みさせ方、美味しい染みさせ方。そしてですね、次も行きましょうか。
はい、次はにゃん太郎さんからです。私の好きな食材は玉ねぎです。
はい、
大好き。はい、カレーシチューにはもちろん多めに玉ねぎ入れます。
はい、
味噌汁にも入れます。
はい、
オニオンサラダもたまりませんね。
はい、
あと玉ねぎの煮っころがし、これがたまらないんです。大好きな玉ねぎが素朴な味で味わえる、これを超える料理を味わったことがありません。
はあ、じゃあまんま入れるってことになるのかな。 それで柔らかくなるまで、
もう甘みが出るまでコロコロコロって転がし続けるんでしょうね。美味しそう
ですね。あの札幌の東区に昔から伝わる玉ねぎで、札幌木、黄色の木って書いて札幌木という玉ねぎがあるんですけども、
はい、
これあの栽培がすごく難しいから一時敬遠されてたんですが、温めるとですね、甘みが 超絶増すわけですよ。で、東区にあるもうなくなっちゃったんですけどカレー屋さんで、その札幌キを丸まんま1個入れたスープカレーがあったんです。
美味しそう。
めちゃくちゃ美味しかったですよ。そういうような感じですね、おそらくこの玉ねぎの煮っころがしっていうのはね。
そう、え、そうなんですかね。
多分そんな感じかななんて思って僕は聞いてましたけどもね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
季節ものまだありますよ。ラジオネームちえさん、たくさんあって決めるの難しいですね。
わかります。
あえて選ぶならキノコです。今ではキノコはいつでもスーパーで買えますね。お店でいろいろなキノコがあります。好きなキノコをなめたけ風に作って常備菜にしています。あー、なるほどなるほど。えのき、まいたけ、だしを取った後の昆布、生姜の千切り、ごまを入れた佃煮風です。なめこは一度下茹でしてからめんつゆにつけます。一味を振ってもいいです。大根おろしと食べてもそのままでも、椎茸もオールマイティーですと。
お
ー、キノコ尽くし。まだキノコいただいておりまして、
はい、
ラジオネームイーストキンさん、我が家はキノコです。えのき、しめじ、エリンギ、まいたけ、いろいろ買ってきてキノコミックスにして常に冷凍庫にストック。炒め物、焼き物、これからは鍋ですねと。もう一つ、グッバイメモリーさんから、
はい、
舞茸、しめじ、しいたけ、えのき、何でも好きです。特にキノコ王国で買った巨大舞茸は味が美味しくてたまらなかったですね。あ、そうですか。バター焼き、鍋の具材、天ぷら、炊き込みご飯、今の季節は本当に幸せです。今度主人が出張の時、一人でキノコパーティーをしようと思いますと。あー、キノコ独り占め。
キノコ、佐々木みなみさんと田村みなみさんもキノコ好きですからね
キノコ
たくさんいますよ。キノコ好き、
これですね。スーパーマリオだったらどんどんでっかくなってますよこれ
そうです ね,
ね、あのキノコ王国って知ってます？
あの南さんからちょっとお話聞いたことあります。
あ、そうですか、はい、いやここでね一回ね僕は味噌汁いただいたことあるんですけど、いい出汁出て美味しいんだわ。これでねキノコの中で僕一つだけ言わせてください。舞茸の天ぷらはたまりませんね。どうでしょうか。ぐーっとお腹が空いてきた方多いんじゃないでしょうか。
ここです
ね、皆さんやっぱりいろんな食材楽しんでいらっしゃるんですね。参考になったものたくさんあります。メッセージどうもありがとうございました。ありがとうございました。では来週テーマ発表いたします。来週10月19日水曜日の朝耳リサーチは、私の好きなツボです。ツボって言ってもあのこうろくろを回して作るあれではありませんよ。
置物の壺ではな
くですね、はい、こう壺つくわっていうような壺です。先日ラジオネームグッチ1130さんから、ワックスがけした車が雨を弾くのを見るのが好きというですね、
うん、
メッセージいただきました。いいですね。
わかります。
マニアックなところなんです。だからそういう自分にとっては好きな壺あると思います。まあ、あの見た目もそうですし、それから音っていうのもあるでしょうし、匂い、
あと触った感覚とか、
モフモフ、
モフモフ
いいですね。あの僕ね、布団、あのこう敷布団の2枚して敷いた敷布団の間に手入れるのすごい好きなの。
わかります、すっごいわかります
なんか夏とかひんやりしてていいでしょ。
いいです、
すっごい好きなんです。そういうツボ、こちらでお待ちしてます。
メールアドレスはあさみみアットマーク stv.jp、ファックスの方は札幌011-202-7290 番、おはがきでご応募の方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ朝耳リサーチ係までお寄せください。
朝耳リサーチでした。